愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究科田中俊郎教授に現在の研究や今後の展望などについて伺います。
先生、東北大学の工学部大学院をご卒業になった後は、はい、助手をされるようになったんです。
はい、あの大学院ドクターを出て、はい、助手に雇ってもらいまして、研究をずっと続けることができました。
で、1年経ったところで、うん、ドイツに、はい、これは留学ですか？
一応ドイツの研究プロジェクトがありました、
はい、
でそこでドイツ人と同じ雇用契約でその研究プロジェクトに雇ってもらった。
ルール工業地帯の真ん中にあるという、はい、ドイツのルール大学に2年間、
はい、2年間行きました。
炭鉱の町だったということで、町もそれまでいらっしゃった仙台とは随分違ったんじゃないですか？
そうですね、鉄鋼業が発達した工業地帯なんですけども、私はあの最初ドイツに行くときにドイツ語を勉強していかなくていいかというふうにドイツの先生にお尋ねしたら、はい、ドイツ語を勉強してくる必要はないと、英語ができれば十分だというふうに書いてきたんで、
はい、素直だから勉強していかなかったんだ。
勉強しなかったんですよ。大変な目に遭いました。
まあ、言葉まずもうその土地で暮らす一歩だと思うんですけど、うん、そのおかげでそのいろんな世代の方ですとか、はいはい、いろんな職種の方ですとか、はい、そういった方との交流っていうのが
ありました。そのルール工業地帯の真ん中ですから、いろんな産業があるんですけど、外国人労働者っていうので、うん、モロッコだとかトルコだとか南イタリアだとかあの辺から来るんですけども、あのドイツ語わかんないんですよ、
はい、
で私もドイツ語わかんなかったから、あの教授がそこ行って勉強しろっていうんで、
あ、
そういう人たちの中でドイツ語を勉強したんですけども、うん、びっくりしたのは字が書けない読めない人というのを、
はい、
あのこう知識としては持ってるんですけど、はい、隣にそういう人がいるっていうのはそういう経験ってなかなかなくて、
先生がそのドイツに行かれた時っていうのが1985年からですから、はい、もうそれこそ日本がもうイケイケっていう、
ですね、そうですね、バブルの始まり
ぐらいですよね、
はい、とにかくカルチャーショックの連続ですね。人生変わりました。通常大学に行きますとゲストハウスみたいなところに住んで、いろんな国の研究者の方と一緒に住むんですけども、どういうわけかその教授が用意してくれたのが街中の一般の普通のアパートなんです。だから周りはドイツ語しかわからない人たちの中で生活しちゃったんで、
これはすごい
大変でした。
いや
だから1年間本当に分かんなかったんです。でも2年目になったらもう分かりますから、何が起こるかって分かって、はい、でだいぶ慣れてきて、そうすると日本に帰ってくると
あの
浦島太郎浦島太郎というよりは全然違う価値観で動いてるんで、
もちろん向こうではその金属の、今度はあの白膜、薄い膜の研究、はいはい、これまではあの先週お話、
ね、
はいはい、聞きましたけれども、単結晶という塊を研究してらっしゃって、うんうん、ドイツではその金属の薄い膜という研究をしてらっしゃったんですけど、はいはい、そのいろいろな研究や経験を得られて91年愛媛大学に、はい、ここでもまたあれですか、今までとは研究の仕方を変えたというか。
そうですね、
違うものを取り入れられたんですか？は
い、その当時酸化物の超伝導というのが、
はい、
あの非常に脚光を浴びてて、ほとんどどこの大学でも研究しているという状況で、
はい、
どこでもやってるようなことをやってもしょうがないし、
うん、
ということで酸素に性質が近い次のものということで、あの硫黄ですね、硫黄をね、
はい、
あの酸素の代わりに使うと硫化物っていうのができるんです、
はい、
でじゃあ硫化物を作って、あの超伝導がどうなるかとか、それから磁石の性質がどうなるかとか、
はい、
電気はどういうふうに流れるのかということを研究しようとこちらで始めました。
これはまだ全国見てもそれほど研究しているところなかった、
はいはい、それなぜかというと役に立たないから。
あ、いいです。もう先週からその先生の役に立たないという言葉が何かを生み出すというのはもう分かってます。
だから役に立たないんですよ、
はい、でもそれがいらっしゃった91年、この時は教養部でいらっしゃいましたけれども、はい、96年に工学部に移られてからも、はいはい、硫化物の自生というのは続けて研究してこられたわけですよね。
本当はそうすべきだったんでしょうけども、はい、そのいろんなメカニズムを研究する上では硫化物って非常に面白いんです、
はい、
あの研究対象としては、
はい、
だけどその役に立たないんです実際には、
うん、
あの例えば硫化物を使って超伝導になるんだけど、
はいはい、
すごく低い温度なんですね、
はあ、
だとあるいはその磁石にもなるんですけど強くないとかね、
ああ、
でそれで工学部に移ってそんな役に立たないことやってると、いろいろ 風当たりが強いもので、でそこでしょうがないなということで、はい、酸化物にちょっとシフトして、はい、酸化物の、磁性と、電気の流れ方、磁石の性質とそれから電気の流れ方の性質を研究して始めたということになる。
酸化物は分かりやすく言えばサビですよね、はい、
先週言ったサビです。
でもここにその硫黄との関係性っていうのは生まれてこないですか、うん、では
い、全部酸化物、ね、はい、にしちゃうとやっぱり今まで硫化物も研究してたんで、
はい、
何か硫化物の特性を入れたいなということで酸素と硫黄とだから酸化物の中に硫化物酸素の代わりに硫黄をこういうふうに入れていって、はい、何か特性が変わらないだろうかということを研究してみたら、はい、酸化物だけだったら絶縁体といって電気を流さないんだけども、はい、硫黄をちょっと入れると電気をすごくよく流すものができるんですね、
はい、
それは面白いなということで磁石にもつくし電気も流れるというそういう性質のものがあるということが分かってきて、
はい、
まあ、その辺のところ今研究をしているという状況ですね。
やりました。無駄にはなりません、硫化物。うんこれから何か役に立つ役目っていうのを持ってくるかもしれないですね。
役に立ってほしいなと思ってるんですかね。要するに普通の意味での半導体ってご存知だと思いますけど、いろいろな半導体の素子とか何か使ってる半導体っていうのがあるんですけど、はい、あれは電気の流れを電気で、制御する、
はい、
要するに電気は電気で制御するっていうことなんですけども、これは磁性材料なので電気の流れを電気ではなくて磁場で制御することができる素子になる可能性がある、
うん、
いろんな材料があるんですが、この物質がそこまでうまく役に立つかどうかは分かりませんけども、そういう磁性半導体っていうその部類の新しい材料になるんじゃないかなというふうに今思ってます。
ここで愛媛大学からのお知らせです。今月18日土曜日と19日日曜日、愛媛大学城北キャンパス大学会館3階で2014年愛媛大学演劇研究会10月アトリエ公演を開催。演目トワイライツが上演されます。18日土曜日は午後6時、19日日曜日は午後1時と午後6時開演です。入場料は前売り500円、当日券は700円です。駐車場がありませんので公共交通機関の利用をお願いします。それでは引き続き田中先生にお話を伺います。
いろいろお話聞いてきた中で、うん、愛媛にこう接点があってびっくりするのは焼き物っていうのも、はい、先生の研究とすごくこう密接といいますか、
は
い
は
い、
焼き物とこの酸化物 の材料ですね。これは例えば酸化物を使っていろいろな素子を作る工程っていうのが焼き物を作る工程と同じなんですよ。だから焼き物は粘土ろくろで回すか、型に入れて作るとか、まあ、いろんなやり方あるんですけども、はい、同じように電子材料といいますか、こういう、うん、磁性材料も粉にしてでちょっと薬品を入れて粘土みたいにするんですよ、
はい、
でそれを型に入れて固めて、であとその次は焼き物の場合には乾燥させますよね、
はい、
同じように乾燥させて、
はい、
仮焼きをしてで本焼成をする。で絵付けはしません残念ながらけれどもそこまでの工程は同じなんです。
実際に先生もその砥部焼きの取り組みに参加されたことがあるそうで、砥部焼きの重さっていうのを少し軽くすることに成功されたと、
はい、もう今から 14,5 年前ですけども、砥部焼きって肉厚で重いですよね。
ずっしり
結構あれ強いんですよ、強いんですけど重い、だからこの強さはそのままに持たせて軽くしてあげると、例えば老人ホームとかね、それから給食用の食器だとか、はい、あるいはハンディキャップ持ってる方が使う食器だとか、はい、使えるんじゃないかっていうので一生懸命軽くしたんですよ。だいたい 20% から 30% くらい軽くできるんですけども、はい、鎌本のおじさんから怒られてしまう。砥部焼きのイメージを壊してくれるなと
でも実際にはもうその軽くできる技術はあるから、これからまた可能性が
ありますよ
ね、はい、ありますね、はいはい、そしてまた若い方たち の、はい、感性というのも研究の中で取り込んでいかれていると思うんですけれども、うん、最近はどういった研究に取り組まれていますか。
今は 今先ほどから酸化物酸化物でサビという話をしてたんですけども、はい、セラミックスというものの中に酸素を使わないセラミックスというのがあります。いわゆる非酸化物のセラミックスっていうんですけども、酸素じゃなくて、じゃあ何かって言ったら炭素ですね、炭ですね、
はい、
だとか空気中にある窒素、そういうものとくっついたようなセラミックスっていうのがあるんです。非酸化物のセラミックスっていうんですけども、はい、それは非常に硬かったり、ダイヤモンドみたいに硬かったり、それから非常に高い温度まで持ったり、それから軽いのに強かったり、
はい、
いろんな特徴を持ってるんですけども、はい、でそういうものを合成して作って研究しようと今してます。
これ合成の仕方ちょっと変わったものを使ってらっしゃるそうです。
今うちで使ってるのは電子レンジ。
電子レンジ、はい、家庭用の、ね、
家庭用の電子レンジ、安いんですよ温度はだいたい1400から1300から1400度ぐらいまで上がります。
これでその研究の細かなところもしていけるわけですか。
はい、
わ
で手軽でしょ。
手軽です、うん、そうするとその非酸化物ができ
ます。
酸素どこ行っちゃうんですか。
酸素は周りに炭素、カーボンをつけておくと、
はい
はい、二酸化炭素としてなくなって飛んでってちゃうんですね。
聞いてると本当に軽かったり強かったり、うん、いろいろな良いところがあるようなので、はいはい、これからそれが活躍できる場所っていうのが広がりますね。
はい、今まで使えなかったところ、
ええ、
宇宙空間だとか、
は
あ、と放射線が非常に強いところですね、
ええ、
原子炉のそばだとか、
はい、
そういうところで利用できる材料として可能性は高いと思います。
これもしかしてそれこそ何かロケットが薄くて軽いロケットができましたなんていう影に電子レンジがあったなんていう日が来るかもしれないですよね、はいはい、でも先生これからもう本当にいろいろ今まで聞いたお話の中でも可能性を感じるものっていうのはまだ生まれたてかもしれないけど、うん、これからっていうものがたくさんあると思うんですけれども、何か先生これから目標やってみたいことどういったことがございますか。
日本の産業っていうのは一番素材、こういう半導体にしても、はい、鉄にしてもこういうその素材産業っていうのが非常に重要なんですね。で他の国ではどうしても追いつけないような技術をたくさん持っている会社がたくさん、企業さんがたくさんあるんです、
はい、
でそれが常にトップを走っていないと日本の国がだんだんおかしくなってくる。だから新しい材料、要するに他の国ではできないような材料をどんどん作っていくっていうのが、うん、我々がやらなきゃいけない仕事じゃないかなというふうに思ってます。
先生の中ではその材料というのが地球の歴史と深く関わってるっていうような思いもおありなんじゃないですか。
は
い、
そうですね。材料ってよくわからないんですけども、私時々学生に言うのは材料っていうのは文化を作ってきたんだよと。石器時代だとか青銅器時代だとか鉄器時代だとかっていうような言葉があるでしょうと、
はい、
それぞれの文化を材料で区分けしてきたと。だから新しい今までなかったような材料が生まれると、
はい、
全く新しい文化が創造できる。文化を作っていく原動力になるのは材料だよっていうことは。
いやでも本当土であったり、うん、石であったり、うん、その名前がついた時代っていうのが積み重なってきて現代ですもんね、うんうん、ということはこれからまた新しい材料が時代を作っていくわけですね、
う
ん
う
ん、
というふうに思ってます。
いやーすごい、ちょっと壮大な本当材料といったらとってもちっちゃなもので、
はい、
基礎になるものですけれども、うん、それが生み出す可能性っていうのが広がりますね、うん、楽しいお話たくさん伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学幹事河合健二先生にお話を伺います。お楽しみに。